西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、令和になって初めての西宮徹底解剖でございます。皆さん連休はどうお過ごしになったんでしょうね。さあ、5月の西宮徹底解剖は、西宮の災害の歴史、風水害を中心にと題して、ゲストティーチャーに気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしてまいります。福島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福島先生、ゲストティーチャーですから先生っていつもお呼びしてるんですが、なんとなく収まり悪いですか？
は
い、
そうですね、ちょっと先生というと、まあ、そこまでではというような形が。
いやいや、そんなことないです、はい、もう詳しい、そのいろんなことをですね、もう今月はいろいろと教えていただきたいと思うんですが、まあ、本当にあの西宮の災害の歴史とかって聞くと、はぁって感じですし。
そうですね。
風水害は特にやっぱり大きな被害を。
そうですね。あの、去年の台風というのは記憶に新しいところやと思います。はい。
まあ、天災は忘れた頃にやってくるなんて昔は言いましたけど、最近ね。
そう、忘れない頃にやってくると言った方がええ感じですね。
嫌ですね、これはね。
もうなんか癖になったように何回も来てますね。
でもまあ、その歴史をたどりながら、そこからいろいろとね、教訓も得ていただけるので、はい、ではないかということで、はい、西宮の自然災害いろいろと振り返って、
そうですね、
はい、見たいと思いますが、はい、そもそも今回ですね、気象予報士の福島明さんとご紹介したんですが、はい、いろんな顔をお持ちなんですよね。
まあ、そうですね、あの、本業は、はい、あの、天気予報ではなくてですね、はい、あの、西宮の市役所の方に勤めておりまして、あの、道路部の方で、あの、道路作ったりと、うん、まあ、事務職なんですけれども、まあ、そういうような仕事をしているというところでございまして、はい、まあ、元々生まれが、宮古、私も宮古でございまして、はい、あの、高露園小学校の34回生になりますけれども、うん、平成6年卒業ということで、はい、はい、あの、これで年が大体バレてしまいますけれどもね。はい、それぐらいです、はい、
あのね、東北の震災の応援で女川町にはずっと、ね、はい、滞在してらっしゃいまして、
そうですね、あの、はい、2回にわたってトータルで3年1ヶ月行っておりましたので、
ね、本当にご苦労様でございます。
はい、いえ、はい、頑張ってきました。
まあ、そういった、はい、あの、いろいろなご経験も踏まえて、はい、まあ、いろいろと教えていただいて、また学んでいきたいなと思うんですけど、うん、はい、西宮の自然災害、はい、どんな災害が怖いのかっていうのは、まあ、今回ちょっとサブテーマとして、
そうです、
あの、語っていただこうと思うんですが、はい、自然災害いろいろありますよね。
そうですね、まあ、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火とも様々あるんですけれども、
はい、
はい、まあ、その中で西宮にどういう自然災害が、まあ、多いのかっていうようなところからお話をさせていただいたらいいのかなというふうに思っております。うん、
はい、
でちょっとね、聞いてみたんです、ちょっと年配の方に、うん、何が怖かった、何が一番大変やったかっていう、ちょっと親ぐらいのね、私の親ぐらいの世代の人に聞いてみました。そうすると、3番目が、風水害、やっぱり風水害出てくるんですよ。で、昭和13年の阪神大水害とかジェーン台風、で、まあ、去年も台風ありましたけれどもね、それが怖いというのもありました。
はい、
で、その次2番目、阪神淡路大震災、これ怖かったですよね。私も、中学校1年生でしたけれども、大変な目に遭いました。で、じゃあ1番なんやねんと、
はい、1番ね、
1番なんやねんと、空襲です。
空襲ですか。はい、
昭和20年ですね、もう戦争末期、太平洋戦争の最後、8月の5日が一番大きい空襲やったと思います。西宮神社を燃えたというふうに聞いてますけれども、 逆にこれは怖すぎて語りたがらないというような方もおられて、まあ、無理に聞くのもありやなと思うんですけれども、本当はやっぱりこのあたりちゃんと聞いてですね、平成の時代、戦争がなかった時代ということで、まあ、無事に終わったということですけれども、令和の時代にもそれは引き継いでいかなあかん大事なことなんかなというふうには思うんですが、ね、まあ、今回ちょっと自然災害がテーマということで、戦災の話は、はい、別の機会にどなたかがお話しいただけたら嬉しいなというふうに思っております。
そうですね、はい。じゃあ、自然災害で一番怖かったっていうのは、やはり阪神淡路大震災ということなんでしょうかね。
そうですね。はい。震災のことが怖いとおっしゃる方が多いですね。はい。
でもこの3番の風水害も、まあ、何度もね、被害を受けてますから、ね、これも怖いですよね。
そうですね、この辺のお話をですね、まあ、今回、はい、4回あるうちの1回目2回目3回目2回目3回目が中心ですけれども、はい、お話をさせていただこうというふうに思っておりまして、はい、まあ、私気象予報士なんですけれども、はい、何と言いますか、防災の方のお話はですね、うん、ちょうどこの番組をやってる前の時間帯に、いつもおそばに、近藤栄さんの防災番組がありますので、はい、まあ、防災のお話の詳しいことは、もう近藤さんの方にお譲りするとして、私は、はい、過去にどういうことあったかっていうことを中心にお話しさせていただきたいと思ってます。
はい、気象予報士のお立場から。
そうですね。はい。
このでも気象予報士って憧れてる方、今多いですよね、
うん。そうですね。気象キャスターとかね、そういう、はい、媒体の露出することも多くございますんで。
は
い。
でもすっごく難しい、これ取るのが難しい資格なんですってね。
そうですね、合格率でいうと大体、はい、年に2回試験やってるんですけれども、合格率 4% 5% ということで、前回1月に、この1月に第51回目の試験がありまして、はい、3388人受けて通ったのが135人と、4.7% ということをやったんですが、まあ、大体まあこれぐらいの合格率で、ずっと推移しております。
はい、あ、そうなんですか。
世間にはもうね、1万人超えるぐらい気象予報士おりますんで、県内でもね、400人弱おるいうことなんで、そんなに珍しい存在ではないんですけれどもね。
いやいや、でも、はい、合格率 4%、5% なんていうともうね、そうですね、本当に大変な、
きちんと勉強してないと取れない資格であることは確かですね、はい、
でこの気象予報士を持ってらしたら、はい、天気予報が出せたりとかいろんなことができるんですか。
気象予報士の資格持ってるだけでは実はダメなんです。
はあ、
はい、で気象予報士の資格を持って、その気象会社、まあ、個人でもいいんですけれども、うん、その気象庁から、気象予報をするための許可っていうのを別に受けないといけなくてですね、はい、許可業者にならないといけないということがありまして、それを受けずに予報してしまいますと、うん、予報制発表してしまいますと気象業務法違反ということで罰金50万円取られる可能性あります。、
は
い、
そうなんですか。
そうですね、まあ、ただね、日常、ちょっと、これから雨降ると思うと聞かれて、うん、まあ、ちょっと答えたりする分ぐらいには、まあ、別にそれで、逮捕されたりとかいうことは全然ないんですけれども、はい、それでお商売するとなったらやっぱりダメですね。はい、きちんと許可を取りましょうということになっております。
まあ、今はピンポイントでね、いろんなところの天気を知りたいなんていうね、お仕事柄だったり、マネージャーに行く際もそうですけれども、はい、そういう欲求がすごくありますから、
そうですね。
まあ、今後、ますますまたいろいろ広範囲なね、活動が、はい、まあ、この気象予報士さんには求められてくるのかもしれませんが、はい、そういう縛りというか、はい、なんかそういうのがあるのだっていうのを初めて知りました。
そうですね、
そうですか、
はい、なんでちょっと今明日の天気とか言われても、うん、困りますので、今回はこういうのなしでということで、はい、申し訳ありませんが、
なるほど、はい、さあじゃあどんなお話から進めていきましょうか今日は。
そうですね、先ほど西宮に多い自然災害は何かというようなことで、はい、過去に地震もありましたし、風水害もありましたし、まあ、地震ということになりますとね、当然津波とかいうことも過去にはあったんですけれども、はい、何が多いか、災害の中で何が多いかっていうのは、地理的な条件っていうのに大きく左右されます。西宮がどういうところにあって、まあ、どういう形で地球上に存在しているかっていうことですね。で、日本列島の中で西宮どの位置にありますか。大きく見ると
西南
そうですね、
ですか、はい、
そういうことです、
はい、
そうするとまあ、ざっくり言うと赤道に近いあったかいところにありますね。大きな目で見るとね。
はいはい、
そうするとその水蒸気がたっぷり含んだ空気が近くによってそれがやってくるわけですから、
うん、
まあ、台風にしてもそうですし、 大雨なんかも降りやすいということになります。はい。で、あと、まあ、南の方にあるということで、猛暑になりやすいと。で、去年めちゃくちゃ暑かったですよね。うん、
暑かったです、
災害級の暑さというふうに言われてまして、先ほどね、例に挙げた災害の中には猛暑というのは、まあ、入ってないので、うん、正確に言うと、その災害には、法律上当たらないんですけれども。
でも今後こんな調子だと入るん違いますかね。
本当入れていかなあかんのちゃう。入れていかなあかんのちゃうかという話はあると思います。はい。まあ、あったかいところですね、湿ったところということがあります。そういう気象条件にもあります。で、それから、まあ、今、ね、空の方の話をしましたけれども、もうちょっと地面の方の話をしようかなというふうに思いますが、はい、まあ、六甲山ありますね。
はい。
六甲山っていうのを、やっぱり西宮、大きな地理的条件になってるんです。
うん、
六甲山、花崗岩の大きな塊です。
はい。
花崗岩、風化して崩れやすいです。土砂災害、起こります。
なるほど。
そうですね。で、六甲山がそこにあることによって、南から来る暖かく湿った空気っていうのが六甲山で上昇気流になります、
はい、
そこでまた雨が行山降ります。雨降って土砂災害起こりますということで、これダブルパンチですわ、はいはい、そういうような地理的な条件、地質の条件と気象の条件っていうのが重なってございますね、
はい、
で、あとそもそもなんで六甲山ここにあんねんっていうような話にも関わってくるんですけど山は、まあ、そこに山があるからっていうことをよく言いますけど、まあ、地質学者はじゃあその山なんであんのっていうようなそういうことを言うんですが、大きく言うとね、プレートって聞いたことありますでしょ、
はい、太平洋から、そうそうそうそう、
太平洋から来たプレートが大陸のプレートの方に沈み込む。で、それ沈み込む摩擦で、まあ、ざっくり言うと地震が起こったりしますよと。で、その、歪みがどんどんね、溜まっていくんですよ。その沈み込むことによって。で、それが圧縮された力になって、山が盛り上がると。
うん、
海のプレートが陸のプレートを押します、
はい、
で押したらシワシワになったりとかずれたりするじゃないですか、
はい、
そうすると、その盛り上がったり、その盛り上がって切れてる部分がいわゆる活断層です、はい、
そういうようなことになって、
地球の大きな一番大きなところで見ると、まあ、海のプレートが陸のプレートに沈み込んでいる、歪みがたまる、山が盛り上がる、断層ができる。で、断層ができると、つまり岩がガサガサに崩れてる、そういう場所になるわけですから、また土砂災害が増えるというわけで、この西宮というのはもうそういうような運命にあるところと先ほど言いましたね、風水害ですとか地震ですとか、まあ、地震があれば津波が起こることもございますんでね、南海トラフ、地震が警戒しないといけないというふうに言われてますけれども、はい、そういうのもやっぱり大きなこと、大きな視点から見ると、西の目の運命やということが言えると思います。
なるほどね、はい、じゃあその六甲山が花崗岩でできているというのも、崩れやすいというのも運命なんですかね。
そうですね、ここで暮らす上ではもう受け入れなければいけないと、
はい、やはり注意をしておかないといけないということなんですね。そうですね、は
い、ということになります、
はい、逆に西宮に少ない自然災害といえばどうなんですかね。
そうですね、先ほどの例を挙げた中ではですね、はい、雪関係ですね、豪雪とかね、そういうのは、はい、ないですね。っていう、当然、それは皆さんお感じになってると思うんですけれども。
そうですね。そもそもあんまり雪が降りませんよね。そう
ですね。雪国ご出身の方聞いてられたら、わかると思うんですけど、雪ってね、めっちゃ重いんですよ。
うん、
で、雪国とかで山の上に積もります。圧縮されるとなると、1立方メートルで、1メートル、1メートル、1メートルのサイコロ型の大きさで、500キロ。500キロになるんですよ。
何重いんですか。
小錦と一の字を足したぐらいです。
うわちゃ。
そんなんが屋根にね、どんどんどんっておるんですよ。危ないでしょ。
それは耐えられないでしょうね。
耐えられない。でも耐えられるように作ってるんやけれども、はいはい、今落とし目してどんどんね、雪下ろしとかができなくなってるという状況がありますので、そういう空き家とかでは。家が潰れていってしまうということもありますし、はい、雪下ろししようとしてね、屋根から落ちてしまう、逆に屋根から落ちてきた雪で埋まってしまう、交通事故も起こりますということで、雪に関する事故っていうので毎年100人以上百数十名全国でお亡くなりになってるそうなんです。
そうなんですか。
これずっとトータルしていくと 地震とか津波でお亡くなりになる方、これがまあトータルで一番多いんですけれども、それに次いで2位やと、人がどういう災害で死ぬのかっていう統計取ったら2位が雪の害やということになりますのでね、これが西宮にはないと、西宮にはないというのはもうこれはまあ良かったなというふうって、言えることだと思います。はい。
その他にもありますか。
そうですね。西宮に何がないか。
はい。
火山がないんです。
あ、
これはねありがたい話ですよ。
は
い。で、兜山火山ちゃうんっていう人、たまにおられるんですけど、形がね、なんか綺麗な富士山型してるじゃないですか。
はい。
なんですけど、大昔1200万年ぐらい前、確かに火山やったんですけれども、もともとあれよりもっと大きな山で、全部冷えて固まった後に浸食されて、雨とかね、風とかで、浸食されて残った形が今の綺麗なあんな山なんですよ。
そうなんですか。なんで
もう今は全然噴火しないということで、はい、それは安心していただいていいんですが、もうちょっと幅を広く見て兵庫県内ということになりますと、神鍋、スキー場ありますね、
は
あ、スキー場で木々をシュッと滑ってますでしょ。あの斜面火山です。
神鍋は火山なんですか。
そうですね、奥神鍋の方じゃなくてアップ神鍋とかそっちの方のあれなんですけど、軽石みたいなもんが噴火して、
はい、
富士山型に積もってるんですね、
はい、
それが神鍋山ですんで、これ1万年から2万年前に噴火したというふうに言われてます。
そういう歴史があるんですか。
あります。
ということは、また噴火してもおかしくはないという、はい、
そうですね。地質学者の中にはそのような、指摘をしている人もいます。はい。今気象庁の方で活火山、日本全体で北方領土含めて111ありますよというふうになってるんですけれども、これの定義決め事ですけれども、1万年以内に噴火したものを活火山と言いましょうっていうことになってますんで、その定義には神鍋山入らないんですよ。なので活火山ありますかありませんかというとありませんが、こう、答えなんですけれども、県内には神鍋山という火山が今後、噴火する可能性ありますよというのは、言えると思いますね。
そうなんですか。
この
やはり火山災害っていうのも怖い災害なんですよね。
そうですね。はい。神鍋の噴火とかね、が西宮に影響してくることは、ほぼないというふうに思いますし、あるいは、西宮よりも、東の方にある富士山とかね、そういうのの影響っていうのも、直接的な影響っていうのは、これも、ないというふうに考えていいんですけれども、ところがね、西宮、地層ありますね。先月も地層の話されてましたよね、はい、確か。どんな話でしたっけ、ね、
あそこの植物死体方眼層。
マンチダニ。
マンチダニのところ。
ですよね。
はい。
で、そこで、氷河時代の植物が、みたいな。
そうなんですよ。
で、あれのすぐ近くの地層なんですけれどもね。はい、住所で言うと、神原とかその辺になるんですが。
本当にすぐご近所ですよね。
すぐ近くです。
はい。
はい、でそこにね50センチぐらいの厚さでなんか小豆色した地層があるんですよ、
は
あ、で、小豆色というか小豆アイスみたいな色なんですけど、これ小豆火山灰層というふうに言われてまして、
火山灰？
火山灰です。50センチの厚さで積もってます。
火山ないのに火山灰ってどうしてなんですか。
どっから飛んできたんっていう話ですわ。でね、これをね、地質学者の人調べはったんですよ。そうすると、大分県に昔火山があって、
大分県、
で、今、九十山っていう山がね、あると思うんですけれども、その山ができる前、その地下に今埋まってるんですけど、シシムタカルデラっていうカルデラは火山ですね。っていうのが、今も地中に埋まってて、それ今は活動してないんですけれどもね。そっから、90万年前は、 本当気の遠くなるぐらいの昔とも言えるんですが、地球46億年の歴史からすれば一瞬とも言えるということなんですが
、は
い、まあ、あの先ほどちょっとね話出てきたあのマンチダニの、はい、氷河期の、地層っていうのは50万年とかいう話ですが、それは倍ぐらい昔の話ではあるんですが、その頃にその九州でとてつもない大きい火砕流って覚えてありますの、雲仙の
時にね、
1991年でしたかね、
犠牲になられましたよね、
はい、そうですね。で、あの時にもたくさんの、火山灰とか出ましてですね、はい、大変なことになったんですけれども、はい、それの500倍ぐらいのもんが噴出しまして、それが飛んできたと、それが50センチの分厚さで溜まってると、
ものすごい距離があるのに、
で、
そんなにたくさんの量が
飛んできます。偏西風乗って飛んできます。はい、それであ のそのもうちょっと下にはやっぱり1メートルぐらい場所によっては積もってるんですけれども、うん、ピンク火山灰層、ちょっと色違うんですけど同じように溜まってまして、
はい、
これも同じシシムタカルデラから100万年ぐらい前に飛んできたというようなことありますので、これ、
はい、
昔、過去を紐解いていくと、もう何回も何回もそういうことが起こってます。九州全体が火砕流で覆われて、その火山灰というのが西の方に向かって飛んできて、西の宮でも積もるというようなことがあってですね、阿蘇山も、そういうことが起こっていることもありますのでね、
うん、
で大体平均してこういう出来事、
はい、
6000年間隔で起こってるんです。
6000年
平均して、はい、まあ、一番短い時で2000年に1回みたいなことあったんですけど、平均して6000年間隔で起こってます。
ほう、
はい、でこれがですね、今7300年間起こってないんですよ。
え、ということは平均よりも超えてるということは、
いつ起こっても不思議がないとも言えます。で学者さんにもよるんですけれども、
はあ、
今後100年以内に 1% の確率で起こるよっていう人もおりまして、
はい、
まあ、あんまりねちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、
はい、
例えばね阪神大震災ありましたね、1月17日95年のその、時にあの阪神淡路大震災があの起こるかもしれなかった確率だから、はい、まあ、実際には1月17日起こってるんですけど、1月16日の時点であの阪神淡路大震災みたいなあの震災ってどれぐらいの確率で起こるかな、今後30年でって言ったら大体 1%。
えっ、じゃあ
実際起こったでしょ、
はい、
1月17日、
ええ、
だから
ということはこのものすごい火山爆発、
そうそうそう、
火砕流、そして飛んでくる西の宮まで火山灰がと、
5月6日今日ですけど、100年に1回起こるのが、まあ、もしか明日の5月なのかね。
いや怖いです。
怖い、これ本当に怖いんですよ、
で
こういう火砕流起こったらもう100キロとか200キロ火山の周りっていうのは、はい、火砕流で焼き尽くされてしまう。で100万人単位で、まあ、犠牲者が出て、まあ、人によっては1億人と、1億人もほとんど日本人が、はい、火砕流だけじゃなくっていわゆる火山灰がね、この辺でも50センチとか積もるんですよ。どうなるか、50センチ、
はい、
お家の上に積もったら、木造家屋積もったら、
はい、
半分の木造家屋倒壊します。
うわ、
で水含んだらもっと重くなりますんで、もうえらいことですね。で雪のように溶けないんで、
はい、
ほっといたらもうずっと積もったままです、はい、で、まあ、あと当然畑とか田んぼの上にも積もりますから、農作物取れないですね、
はい、
で交通網なんか全然ダメです ね、
ね、
はい、で飛行機なんかあの1センチ積もっただけ1ミリとかでもダメやって言いますからね。
そうなんですか、それに電子機器もこういろいろと被害を受けますよね。
火山灰がね、あの、冷却の、メッシュとかに積もってしまうと、空気で、電子機器を冷却することができないとかいうことになりますんで、まあね、この前の東日本大震災ではあの津波が起こりまして、原子力発電所がねあの大変なことになったんですけれども、もしかして、まあ、火山の影響でそうなるんじゃないかということで、まあ、あの賛成反対の立場から、まあ、いろんなことを言う人がおられますけれども、リスクとしてはあのこういうものがあるよということは科学的な立場で考えていかなあかんのかなというふうには思ってますね。
いや、なんか聞くだに恐ろしいような、
ね、
もしもって思ったら、しかもそのなんかもうその6000年間隔を超えていると。
そうです。
それも1300年間も超えてるんですよね。
そうです、そうです、まあ、平均で言うと、だからいつ起こってもおかしくないと、
これに対しての備えはいろいろな形で、
いやまだまだです、もう対策は、まあ、影響がねちょっと大きすぎて実際対策するのがなかなか難しいということもあると思いますんで、
はい、
この100年に1回っていうのが多いか少ないかというのは、まあ、これ価値観の問題だと思うんですけれども、こういうことが起こりうるということはやっぱり考えてですね、何らかあの心構えはしていかなあかんのちゃうかなというふうには、はい、あの、思っておるんですが、ちょっとね、あの、この対策っていうの具体的な、あの、ものっていうのは、あの、まだなかなか立てられてないっていうのが実情だと思います。
はあ。もう、考えても見なかったような、これは災害ですから、今お話聞いて、いや、もう本当に恐ろしいなと思ったんですが、でも、個人レベルでなかなか備えるということが、これに関しては難しいのかもしれないという気もしますよね。例えば、
ね、
食料の備蓄だったり、水だったりとかっていうことを考えてても、間に合いますかね、これ。
ここまでね、あの、大きな災害になると、まあ、結構大変な部分はあると思うんですけれども、
はい、
あの、火山灰が1センチ積もった場合に、やっぱり、その、交通が、途絶して水が入ってこなくなるですとか、食料が不足するとかいうようなことは、まあ、これ十分に考えられますんで、その時に右往左往しないようにですね、やはりあの地震ですとかですね、あの津波とか水害とかでもそうですけれども、あのその対策をしていくことによってある程度緩和することはできるんちゃうかなと。
あ、
はい、
もういきなりなんか怖いっていう感じですけれども、
はい、
でもまあそういうことがあったこと、それからあるかもしれないことを知るということはとても大事なことですよね。
そうですね、あの、知っていくことが対策の第一歩になると思います、
はい
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
およそ90万年前、九州の火山の大噴火によって西宮にも数十センチの、火山灰が降り積もりました。その火山灰の名前は何でございましょうか？
これが今日の問題です。ちょっと難しいでしょうか？
そうですね。
はい。
アイスクリームの名前が。
ああ。結構好きです、はい、私このアイスは。
そうです、私も好きですね、
はい、でもこの火山灰は嫌です
、
という、はい、そのお名前をぜひ、お答えいただきたいと思います。来週再来週の答えと合わせて3つのお答えお寄せください。さあ今週は西宮の自然災害、どんな災害が怖いのかというのを、お話しいただいたんですが、来週は西宮と周辺の台風、
はい、
高潮災害についてお話を伺います、
はい、
ゲストティーチャーは気象予報士の福島明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。